舞鶴市西市民プラザ2階にあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、本日は私長野由香がお届けしております。金曜日の七子チャッタラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介いたします。舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校より中村明俊さん、そして生徒さん2回生の梅原敦夢さん、近藤春樹さん、白藤真央さん、そして舞鶴市からは福祉企画課の迫田真美さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はとっても賑やかな皆さんにねお越しいただいておりますが、まずは、教務主任でいらっしゃいます中村さんの方から舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校とはどんな学校なのかご紹介いただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。中村です。この専門学校は2015年に、開校しまして、ちょうど東舞鶴駅から歩いて15分ぐらいのところにあって、赤レンガパークからも歩いて5分ぐらいのところの、すごいそういう、立地のところにある学校です。はい、学科としては2つあって、介護福祉学科と国際観光ビジネス学科、この2つの、学校が2年生でやっております。
はい
はい、現在、介護福祉学科は、2年生は17人、1年生は15人ですね。で、国際観光ビジネス学科は2年生はいないんですけれども、1年生が今1人で頑張ってます。
はい、ありがとうございます。ということでね、学校について今ご紹介をいただきました。今日はその中でも2年生の生徒さん3名が、はい、来ていただいてますので、また後ほど生の声をお伺いしようかなというふうに思うんですけれども、あの舞鶴市としてもこの学校に対して一緒に取り組んでいらっしゃったりするんですかね。
はい、はいはい、そうです。あの学生さんにたくさんあの集まって入っていただきたいということで、奨学金制度を用意しております。
はい、
舞鶴市の奨学金制度としては、対象者が、以下の2つに該当するものということで一応決まったんですけど、舞鶴市内 の, あのこの YMCA に入学することが決定している人で、舞鶴市内において介護福祉士として介護の業務に従事する意思がある人、この2つを対象にしております。
はい、
で、こう、あのこの2つの対象ということなんですけど、すごく対象が見ていただいた通りこう広くって、あの例えば舞鶴の方じゃなくても綾部の方でも舞鶴の YMCA に学校に入って舞鶴で、まあ、介護福祉士として働いていただいたら、この奨学金はあの返していただかなくてもよいというような奨学金制度になってます。
なるほど、舞鶴市民に限ったものではないということなんですね。
そうなんです。はい、
はい、
で、あとあの年齢的にもあの、区切りがというか縛りがないですので、何歳の方でも使っていただけますし、あとあのよくあるあの非課税世帯とか年収何百万以下とか、そういう所得要件もありませんので、あのどんな方でも使っていただけるという、大変使い勝手の良い奨学金をご用意しております。
はい、ありがとうございます。ということでね、舞鶴市ではこのような奨学金をご用意されているということです。介護福祉士を目指す学生対象の奨学金ということですね。はい、条件が先ほど2つありましたけれども、この、ね、YMCA に入学することが決定している人、
はい、
そして舞鶴市の内で介護福祉士として、仕事をする意思のある方という、
はい、
あの専門学生というと、私のイメージでは高校卒業した方がこう入学してこられるイメージがあるんですけど、はい、今何歳でもっておっしゃったじゃないですか。
はい、
そういうあのもっと年上の方も通っていらっしゃるんですかね。
そうですね、
はい、そうですね、今日連れてきてる学生たちはあの若い人たちなんですけど、はい、あの50代の人とかも、
あ、そうなんですね。
はい、いらっしゃいますので、
は
い、あの一生懸命、勉強されて、一緒に学生あの大学生年代の人たちと一緒にあの実習も、ね、受けられて。
へー、なんかそういうふうに聞くと、あの一回ね、あの全然違う仕事に疲れた方もやっぱり介護を目指したいとか、うん、途中でね、あのもちろん人生って何があるか分かりませんから、うん、何かのきっかけでこういう介護に興味を持たれて学びたいって思ってらっしゃる方はきっと舞鶴にもねいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、まあ、そういうある程度キャリアを積んだ方も入学していただけるということなんですね。
そうです。
はい、
あのぜひそういう方で、例えばあの違う仕事をしてたけどあの介護に興味があるから転職したいっていう方ももちろんですし、うん、例えばそのご家族の介護が終わられたので、その経験を生かしてこれからは資格取って仕事としてやっていきたいとか、
もうい
ろんな方にあの学びやすい 仕組みになってますので、はい、興味がある方はぜひまた調べていただいたらいいかなと思います。
はい、こちらの情報はホームページとかに載ってるんですかね。
はい、載ってます。一応担当は舞鶴市の高齢者支援課になってますので、またお気軽にお問い合わせいただけたらと思います。
はい、ではお問い合わせ先をお願いいたします。
はい、舞鶴市高齢者支援課、電話番号が 0773-66-1013、高齢者支援課 0773-66-1013 となってます。
はい、ありがとうございます。このような、ね、奨学金についてのお問い合わせは高齢者支援課までお問い合わせお願いいたします。さあ、ここで1曲お届けしたいんですが、今日はね、生徒さんからリクエストをいただいております。まずどちらの方ですか。はい、白藤さん、曲のご紹介お願いできますか。はい、ちょっと前に来ていただいて。
はい、バックナンバーで君の恋人になったらです。プーと言ったらバックナンバーですよね。私が恋人と付き合う前にめちゃくちゃ聴いてたので、ぜひぜひぜひ聴いてください。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、本日は私長野由加がお届けしておりますななこチャットラジオ金曜日。金曜日はですね、引野明子さんと週替わりでお届けしておりますが、本日は私由加がお届けしております。そして毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして、待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は福祉企画課と舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校から5名のゲストにお越しいただいております。先ほどねご紹介で、この学校は2015年に開校いたしまして、介護福祉学科と国際観光ビジネス学科がありますよということで、本日は介護福祉学科から、3名の2回生の、生徒さんにお越しいただいておりますということで、改めまして、梅原さんと近藤さんと白藤さんにキャンパスライフについてお伺いしたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
じゃあまず3人がなぜ介護福祉を目指そうと思ったのかというのを梅原さんから順番にお伺いしていいですか。
はい、私は祖母が、まあ、認知症で、まあ、もう亡くなったんですが、その亡くなる前にその祖母の家に行ってご飯とかその準備とか、あと卓球とかして遊んでたんですけど、その祖母が喜んでる姿見て、あ、なんか私も誰かの役に立てる仕事に就きたいなと思って介護福祉士を目指そうと思いました。
ね、ご自身のおばあちゃんの実体験から目指されたということなんですね。はい、ありがとうございます。近藤さんはいかがですか。
はい、私もちょっと梅原さんと似てるんですけど、祖母がこう阪神が不自由な方だったんですけど、それで小さい頃から車椅子をしたりとかいろいろよくやってたんです。そんな時なんかで、もともと人の役に立ちたいっていう気持ちがあって、そういう仕事を就きたいなって思った時に祖母のことを思い出して、あ、祖母喜んで、おばあちゃん喜んでくれとったなっていうので、こうやって介護福祉を目指そうと思いました。
素晴らしいですね。子どもの頃からの経験がこうやって生かされているわけなんですね。そして白藤さんはいかがですか。
はい、母がね、すいません、母が介護福祉士をしてたんですけど、ちっちゃい頃から、まあ、それを、まあ、小さい時から見てたんで、まあなんて言うんですかね、もうね、なんて言うんですかね、
憧れ、
憧れが、はい、憧れがありまして、そうですそうですそうです、そういうことですね。すいません
、はい、ね、今日お越しの皆さん、そしたらもうご家族からの影響をね大きく受けてこの業界を目指されたということなんですね。
はい、
はい、ありがとうございます。で、実際にこの舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校に入ってみていかがですか。はい、梅原さんから。
はい、入ってみて初めはなんか難しそうなんかなとか思ってたんですけど、意外にもう2年生にもなったんで、もうなんか先生との仲も、まあ、いい人はいいし、勉強も楽しいんで、まあ、楽しいです。
楽しく範囲生活を送ってらっしゃるということですね。近藤さんはいかがですか。
そうですね、なんか周りの友達とかにも囲まれていて、うん、すごい楽しく過ごしてるんですけど、まあ、最初はやっぱりちょっとわからないことも多くて戸惑いもあったんですけど、こう徐々に自分がこう学んでいくにつれて、こういろいろ分かっていくことも増えて楽しい、うん、勉強も楽しいと思うことが増えてきました。
はい、ありがとうございます。白藤さんはいかがですか？
そうですね、あの最初入学した時友達ができるのかっていう不安の方が大きくて、まあでも今はね、まあ、こんな仲いい2人に囲まれましていい経験させていただいて、あと技術もねすごいね上手くなりましたよね。
なって
ならないったわ。
なってなかった。
はい、いい感じに過ごしてます。
はい、ありがとうございますね。この3人の仲の良さが伝わってきますけれども、あの実際の学校生活でどんな感じなんですか？座学が多いんですか？
座学、まあ、実技、まあ、半々ぐらい、
半々
ぐらいですかね。
で、実際に実習に行かれたりもするんですかね？
はい、そうです、はい、
あります、
は
い、どんな感じなんですか？
1年生の時に、うん、1A が3日間で 1B が
1A がわからない。
あ、
大クールみたいなもんやな。
あ、そうそうそう、まあ、1回目みたいな
1回目の実習
1回目の実習が、はいはい、その 1A って言って3日間、そのもうコミュニケーションだけなんで、その3日間は、施設に行って、ほんで、次に、2回目の実習が、うん、1B やったっけ、
1B
って言って10日間。
あ、長いんですね。
長くなっていくんですよ、
徐々にね。
徐々に、はい、
ほんでもう2年生になってくるともう1ヶ月間実習に行くっていう、
1年生の終わりにも、ね、22日間ありますね。
それ同じところに行くんですか？いろんなところ、
違う、いろいろ
違うところ
です
ね。そうですね、入所型の施設やったり、その通いのデイサービスとか、そういうところだったりとか、いろいろ行きますよね。
行くね、
うん、4回ありますね、実習が
全4回。
その実際に皆さん実習に行かれて、なんか印象深いエピソードとかあったりしますか？
印象深いエピソード、
こういう時にすごいやりがい感じたとか、
まあ、たくさん思い出はあるんですけど、はい、やっぱりその利用者の人と関わる中で、やっぱそういう利用者の人にありがとうとか、うん、そういうなんかその自分はその利用者の笑顔を見て、あ、こういう仕事にしてよかったなって思うこともいっぱいあるし、うん、それこそその実際に利用者と関わることで、そのなんやろな、その授業とかでも習うことももちろんそうやけど、うん、そういうその時に分からんことがあったとしても、そこでそのあ、先生はこういうことが言いたかったやなっていうのが、私はそういう時に分かるんで、うん、あ、その時にこの仕事を選んでよかったなと思います。
素敵、ありがとうございます。はい、近藤さんはどんな時に感じますか？
なんでしょうね、自習の思い出でしたっけ？
はい、
そうですよね、自習ではなんかいろいろ、あ、本当にいろいろあったんですけど、私コミュニケーションがすごく苦手としていて、なんかでも利用者とこうコミュニケーション苦手やけど、頑張ってこう踏み込んで利用者のそのにことを分かろうとこうやっていくうちに、利用者の方からこう頼っていただくこととかもありまして、その利用者さんがこう、あんた昨日も見たなとか言ってくれたりとか、覚えてくださったりとかして、そこからこう、あんたごらんとダメやわとか言ってくださることもあって、うん、そういうことがやっぱすごいやりがいに感じますし、すごい楽しいなって思いますね。
嬉しいですね。
嬉しいです、本当に。
はい、白藤さんはどんな時に感じますか？
そうですね、あの私逆にあのコミュニケーションはできるけど、技術がほんまに苦手みたいな感じなんですけど、学校でやっててもほんまにもううまくいかんこととか結構あるんですけど、現場に出た方が逆にできるみたいな、ありますね。
どんなところが難しいというか、
そうですね、あのよく言われるのは、あの体の使い方が下手みたいな言われますね。
あと白藤さん自身の体の使い方、
あ、そうですね、
その利用者さんを支えたりするときにあたってですか？
はい、そうです、そうです。
でもそれが実際にあのおじいちゃんおばあちゃんたちに触れ合うとうまくできるようになるとか。
そうですね、結構本当にあのもう人をもう失敗できない状況の方が逆にできるみたいな感じですかね。
あ、それはありますよね、うん、絶対に支えるんだっていうね。
はい、もう絶対にできないことはないみたいな。
そしたら大変やから、
はい、そうです、そうです。
はい、ね、きっとあの利用者の皆さんもこうやってね、若い学生さんと触れ合うことがきっと心の支えだったり、うん、一つの楽しみになってらっしゃるんだろうなというふうにあのお話を聞いて感じました。はい、それではここで一旦お知らせを挟みます。 こちゃったラジオ金曜日生放送を聞きの方は時刻は3時30分を回っております。本日は舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校と福祉企画課からゲストをお迎えして、舞鶴市の介護人材確保と養成についておテーマにお話をお伺いしてまいりました。今ね、あの2年生の学生の3名様から、実際にね、あの学校生活のことだったり、実習生活、実習に行かれてどんなこと、どんな時にやりがいを感じるというような生の声もお伺いしたところで、なんか皆さんすごくね、あのご自身のご家族のその介護だったりの原体験が元になってこういう道を選ばれたということだったんですけれども、実際にその自分の血のつながった家族以外でもそういう利用者さんとのやり取りの中でありがとうって言ってもらったり、あんたがおらんとあかんのやって言ってもらった時にもうすごく嬉しいとかね、やりがいを感じるっていうようなお話をお伺いしました。こういう体験が学生のうちからできるってすごいいいですよね。あの実際にその社会に出た時にかなり役に立つんじゃないかなというふうにお話を聞いて感じました。さあ、このね、舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校なんですが、毎月オープンキャンパスがあるということなんですね。
あ、はい、そうです。今月終わったんですが、来月が1月の18日の土曜日に、お昼の2時から予定しております。
はい、オープンキャンパスではどんなことができるんですか？はい、
それぞれあの興味のある学科の方を選んでもらって、そこの模擬授業をね、やっていますので、どんな授業をしているのかなっていうのを経験してもらうのと、学校全体の、見学と、で、まあ、あの入学に向けて のガイダンスをしています。
はい、ということで今月はもう終わったということなので、次回が1月の18日、
はい
はい、土曜日ですね。
あ、はい、そうです、
はい、に開催されるということです。これはお申し込みが必要なんですかね？
はい、申し込まれなくても大丈夫なんですが、あの申し込んでいただけるとありがたいです。
はい、はい、ではお申し込みはどのように、学校に電話したらよろしいですかね？
はい、電話が一番早いかなと思います。
はい、はい、
電話番号を、
はい、お願いします。はい、
0773-64-3686 番です。
はい、オープンキャンパスをご希望の方はお電話にて事前にお申し込みいただきますとスムーズかと思います。0773-64-3686までご一報ください。はい、時間は何時から何時までですかね？
お昼の2時から4時の2時間
です。あ、午後なんですね。
はい、
はい、2時から4時までの大体2時間でオープンキャンパスなさっていると、
はい
はい、いうことで、実際にどんな風に授業がされているのかというのをリアルに体験していただける機会となっております。そしてもう一つ来月イベントがあるということなんですけれども、
はい、1月の25日の土曜日なんですが、毎年なんですけれども舞鶴市さんの主催で、観光おもてなし講座というのを開いておりまして、今年は人と人とのつながりで紡ぐワクワク観光おもてなし術という副題をつけてます。南丹市の美山町にお住まいの、中島琴美さんという方をお迎えして、この方なんですけども、美山町に移住をされて、で、美山町の魅力を一人で、まあ、一人観光協会というふうに
一人観光協会、
はい、名乗っておられるんですけれども、うん、本当にSNS とかね、そういったことを通じてたくさん美山町の魅力を、まあ、住民目線で発信されてて、本当にそれを見てるだけで美山町にちょっと行ってみたいなみたいな気持ちにさせてもらえるような感じの方で、すごいパワーのある方なので、ぜひ舞鶴でもね、まあ、もっともっとこの観光の魅力をね、引き出して、発信していけるような、その力をね、みんなでコツを身につけられたらなということで、この方に、今回来ていただいて、お話とワークショップをしていただく予定になっています。
はい、ありがとうございます。今ねチラシを拝見してるんですけれども、この講師の中島さんですかね、はい、美山の琴結び店主ということで、何かお店をされてるんですかね？
はい、お店もされてます。はい、おむすびを、
はい、おむすびを作ってらっしゃる、
はい、自分でおむすび握られたものを売っておられたり、
はい、
で、あとここには載ってないんですけれども、美山町で亡くなってしまったコンビニを復活させて、うんうん、はい、それは家族で経営されてます。
すごいですね。ドライブで来た美山に惚れ込み、移住を決意、そして移住後は美山町一人観光協会として暮らしや観光情報の発信を行っていらっしゃるというふうにねチラシに載ってるんですけど、すごいパワフルな方ですね。
そうですよ、本当にぜひ皆さんに直に見て会っていただきたい、すごいパワーを感じると思うので、
はい、で何かこう好きなことに対して もうこうストイックになるというよう なんかそういう姿勢だったりとか、その情報発信の仕方だったりとか、いろいろときっと観光にまつわることのみならず、人として何か学べることがいっぱいあるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひこちらの講座、興味のある方はご参加いただきたいと思います。日時は令和7年も来年ですね、1月25日土曜日午前10時から正午までとなっております。舞鶴観光おもてなし講座、人と人とのつながりで紡ぐワクワク観光おもてなし術ということなんですが、こちら参加の条件とかってあるんですかね？
いや、特にないです。
どなたでも、はい、お越しいただけるということです。参加は無料、定員は50名となっております。こちらもさっきの電話番号にお申し込みしてもらったらいいですかね？
はい、電話番号とあとウェブサイトから申し込んでいただくこともできるようになっています。
はい、ということで舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校のホームページご覧いただきますと、はい、お申し込みフォームがあるのかなというふうに思いますので、いずれかでお申し込みをいただけたらと思います。さあ、あっという間に時間になってしまいましたけれども、このようにね、舞鶴の学校では通っていただきやすいの制度とかも整っていらっしゃるということですので、ぜひこういう観光だったり介護福祉に興味のある方はこちらの専門学校、まずはオープンキャンパスから通ってみられるといいのかなと思います。最後にリスナーの皆さんにもしメッセージがあったら、学生さんよかったら一言ずつお話しいただけますでしょうか。梅原さんからどうぞ。
はい、まあもう介護の仕事も人がどんどん減っているので、そういう何やろ、介護の仕事はそういうなんか大変そうとか思わずに、もう何
気軽に、
あ、そう、気軽に来てほしいですし、まあ学校にもぜひもう男女問わず来てください。
そうですね、今日はね、女の子の生徒さんいらっしゃってますけど、男子ももちろん大歓迎ということですね。はい、近藤さんお願いします。
はい、すごい介護って本当に楽しくて、もうだんだんほんまにやりがいがすごいある仕事なんで、やっぱでも大変なこともそれあるんですけど、それを上回る楽しさっていうのをみんなに知ってほしいなと思いました。
はい、ありがとうございます。白藤さんお願いします。
はい、来てみたらお楽しいぞって思う時が必ず来ますね。来ますか？
来ます。楽しいです。
はい、楽しいです。頑張りましょう。
ね、なんか皆さん楽しく学校に通ってるんだなという様子が伝わってまいりました。ぜひね、興味のある方は一度お問い合わせだったり、オープンキャンパスに足を運んでみてください。ということで、本日は舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校より中村秋俊さんと梅原敦夢さん、近藤春樹さん、白藤真央さん、そして舞鶴市福祉企画課より迫田真美さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。